今日からエペソ人への手紙を学びますけれども、エペソは偶像礼拝の盛んなところであったわけです。まあ、日本も同じですけれども、しかしそのところに神様の御業がなされてきました。この一章においては神の救いの偉大な計画が記されてあります。4節のところを見ると、すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのですとあります。ここに神とあるわけですけれども、3節を見るならば、私たちの主イエス・キリストの父である神とあるわけです。父なる神様、創造主であるわけなんですけれども、この創造の全能の神様の私たちに対する目的というのがこの4節にあるわけですけれども、この方にあって私たちを選びとあるわけです。私たちが神を選ぶのではない、神様が私たちを選んでくださる。そしてその目的が、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのですと、ここにその目的が出ているわけです。御前に、神様の前に聖なる傷のないものにしようと神様はそう言ってくださる。ですから神様が私たちに対して見られることは、この世でどれだけ活躍してきたかということではないわけです。むしろ御前に聖なるもの、傷のないものとなるということであるわけです。じゃあどうすれば私たちは神様の御前に立った時に傷のない聖なるものになることができるんだろうか。もう言うなれば、私たちはこの世においてもう赤ちゃんとして生まれてから今日に至るまで、どれだけ罪を犯し続けてきているだろうかということを思います。しかしそれはたった一つのこの神様の御業によって、私たちは御前に聖なる傷のないものになることがこの可能です。それは7節のところに、このキリストにあって私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けています、これは神の豊かな恵みによることですと、ここに出てくるわけです。私たちはその血による贖い、イエス・キリストが十字架にかかって血を流してくださった、その十字架の血潮によって私たちは実は御前聖なる傷のないものにしてくださるということになるわけです。背きの罪の許しを受けていますとあるわけです。私たちは神に背いた、その背きの罪が許される、それが傷のないというものであるわけです。私たちのこの背きの罪、背いてしまう、私たちはきっと心に、その傷を思うんではないかと思います。しかしそのような背きの罪をも神様は癒してくださる、そしてまた私たちを全く新しくしてくださるということが可能となるわけです。私たちはやがては神の御前に出るわけなんですけれども、しかしその時に一切の恐れ不安が取り除かれる、それはキリストの十字架によって自分は許された、その信仰によるということです。そしてその信仰はどのように持つことができるんだろうか。14節を見ると、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証ですとあるわけです。実は聖霊である神様が私たちがこの傷のないものとなった、この清いものとしていただけたということの保証となってください。ご聖霊はもう一人の助け主、そして私たちを慰めて力を与えてくださる方です。このご聖霊によって私たちは御国を受け継ぐことができる、天国に入らせていただける、天国に入ることのできるその資格は何かというと、罪が許された、失敗や過ちが許されて もう見舞いに聖なる、何一つこの咎められたり指摘されることのないものとなる。それはご聖霊が私たちに保証となってくださるということです。そしてこのことは私たちがあがなわれて神のものとされ、神の栄光が褒めたたえられるためですと。私たちがあがなわれ、罪が許されて神のものとされる、このあがないというのは代価を払って買い取る、そして神のものとされるということであるわけです。私たちには言うなればもう二重の代価が払われている。神様自身がもう一切を払ってくださるということです。まあ一人の少年が船のおもちゃを作った、お金を払って、そして彼はまあ言うなればその模型のおもちゃを作って、そしてもう立派にできた、川に行ってそれを実際に動かして見たわけですけれども、もうそれはよく動いたんですが、もう真ん中の方に行った時にもう流れが速くて流されてしまった、もうどんどんと川下の方に行ってしまって見えなくなってしまった。しかし何ヶ月かした時になんとおもちゃ屋さんで自分が作ったその模型の船が置いてあった。そしてそれは僕のものだと言ったんですけれども、店の人はいやこれは他の人から買ったんだ、欲しかったらお金を払えって言われて、なんと彼はもう一遍家に帰って、そしてお金を持ってきてそれを買った。そして彼はやっとそれを自分のものとすることができた。まあ、言うなれば私たちは神によって作られたんですけれども、神様から離れてしまった。しかしイエス・キリストのその十字架の代価によって私たちはあがなわれて神のものとされたということであるわけです。そして私たちは天国に入ることができる。ご聖霊はそのことの保証である。私たちは神様の御前に罪を悔い改めて、そして改めて神のことをさせていただく、あのルカの15章のもう放蕩息子であった私たちは再び神のものとせられて、私たちは神に会って生きることができるわけです。そしてそれは聖霊が私たちの心の中に働いてその確信を与えてくださるということであるわけです。17節には、どうか私たちの主イエスキリストの神、栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。啓示の御霊、覆いがかぶさってあって見ることはできないけれども、それを信じることができる、そのもう覆われたものの中にあるものを見ることができる、もうその啓示の御霊が神様によって与えていただくことができるわけです。そして私たちが受け継ぐ、18節を見ると終わりの方に、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、本当に天の御国の栄光ということを私たちは知ることができるわけです。クリスチャンの最初の殉教者ステパノは石を投げられて殺される時にもう天が開いてその栄光が見えたということであるわけです。私たちもその栄光が見えるならば、もうこの世のものっていうのは何の取りに足りない価値のないものであるということがはっきりと分かって、もうこの世のものは喜んで捨てていくことができるわけです。そしてまた私たちはこのイエス・キリストの贖い、救いを伝えていく、そのことは19節を見ると、また神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますようにとパウロは言っているわけですけれども、あの偶像礼拝盛んなエフェソの町において伝道ができたというのは彼の力ではなくて、この神の大能の力の働きによって伝道の御業がなされた。もうこの日本で 私たちが福音を聞くということができたのも、まさに聖霊が働いてくださり、そして人を用いて福音宣教がなされたということであるわけです。それは今日においても変わることはありません。私たちの力はもう本当にもう微々たるものであり、足らないものであるわけですけれども、しかし全能の神様は働いて私たちに勝利を与えてくださる。もう今は聖霊の働かれる時と言われているわけなんですけれども、私たちは神の大能の力を信じ、そしてまた励まし力を与えていただいて、イエス・キリストを述べ伝えるものとさせていただきたいと思います。